主は今招いて言われます。御子は私たちのために命を捨ててくださいました。それによって私たちは愛を知りました。だから私たちも兄弟のために命を捨てるべきです。唱詠賛美歌29番天の御民も賛美歌29番を共に賛美いたします。皆様お立ちください。お座りください。司会者がお祈りします。私たちが罪に死に義に生きるためです。この方の打ち傷によってあなた方は癒されたのです。愛する天の父なる神様、あなたの流してくださった恩知をあがめて心からあなたを賛美します。パームサンデーのこの朝を迎えました。主よ、この週いつもの週にも増してあなたの十字架を仰がしてください。あなたの極難を思うときに、それが私の罪のためであると、本当に主よ、何ということをしてしまったのかと思うと同時に、ここに救いがある、ここにあなたの恵みがあることを覚えます。たった一人の息子を捧げることになってしまった神様、あなたのことも思います。どうか主よ、一日一日の歩みの中で主を思わせてください。またこの朝、御言葉をもって私たちを励まし慰め導こうとしておられる主よ、立てられています御器を尊く用いてください。またこの朝は聖餐の恵みにも預かります。ああ主を感謝します。すべてをあなたに委ねて礼拝を捧げます。どうぞいろんなものから解き放ってくださって、ただあなたの御言葉に耳を傾けるときとならしめてください。すべて委ねて感謝して愛する主の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
アーメン。続きまして、主の祈りです。賛美歌 93-5 の A、 主の祈り A、 賛美歌 93-5 の A をお開きください。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、 我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。続きまして講読です。イザヤ書53章1節から7節。旧約聖書の1134ページ。旧約聖書の1134ページ。イザヤ書53章1節から7節となります。1134ページ、イザヤ書53章1節から7節を講読します。司会者が1節をお読みします。会衆の皆様は2節をお読みください。その後は司会者と会衆の皆様と1節ずつ講読を互いに読んでいきます。最後の7節は会衆の皆様と司会者が一緒に読みます。それではイザヤ書53章1節から7節を講読いたします。私たちが聞いたことを誰が信じただろうか。主の腕は誰に示されただろうか。
この人は主の前で若枝のように乾いた地から出た根のように育った。彼には見るべき麗しさも輝きもなく望ましい容姿もない。
彼は軽蔑され人々に見捨てられ、痛みの人で病を知っていた。人々から顔を背けられるほど軽蔑され、私たちも彼を尊ばなかった。
彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであった。しかし私たちは思っていた、彼は病に侵され神に打たれて苦しめられたのだと。
彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。
私たちは皆羊のようにさまよい、それぞれ自らの道に向かっていった。その私たちすべての過ちを主は彼に負わせられた。
彼は虐げられ苦しめられたが口を開かなかった。ほふり場に惹かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている羊のように口を開かなかった。それでは初めに松岡咲さんにお祈りをしていただきます。
彼は私たちの背きのために差し貫かれ、私たちの過ちのために打ち砕かれた。彼が受けた懲らしめによって私たちに平安が与えられ、彼が受けた打ち傷によって私たちは癒された。愛する天のお父様、十字架の父よと皆をあがめて感謝いたします。今朝もあなたによって私たち一人一人の名が呼ばれ、ここに招かれています。こうしてあなたにへりくだる者として今日もあなたの前に立たせていただいておることを感謝し、今迎えております。神様、今週はあなたの御子イエス様が私たちの罪のために十字架への道を歩まれる一週間でもあります。私たちはそれをどのように迎えようか、また私たちの犯した罪を一人一人が向き合い、そして悔い改める時となりますように。そしてそれ以上にあなたの大きな愛を感じます。こんな醜い私たちのために大きな愛を持って、そして無条件の愛で いつもあなたが包んでくださっていること、それをとても感じます。私たちが日々生活している中で罪を犯さない日は一度もありません。そんな罪に向き合いながらも、それでもなおあなたは私たちに多くの恵みを与えてくださっています。目の前のことにいっぱいになり、見えなくなっているものもあります。生活が制限されている中でも、私たちの生活はがらりと変わり、口から出る言葉は不平や不満ばかり、そしてできないことや悩んでいることの数を数えてしまいがちです。でもそうではなくて、あなたが私たちに与えてくださっている恵みを一つ一つ数えてみると、ありふれた恵みが毎日のように与えられていることを覚えます。どうか私たちの心を清め、あなたがこの騒がしくなっている心を鎮めてくださって、あなたの恵みを大きく受けるものとしてあなたが変えてください。今日も川原崎先生を通してあなたの御言葉を聞きます。どうぞ先生を通り行く管としてあなたが用いてください。そして大胆に御言葉を語るものとして強めてください。またこの礼拝に携わり、奉仕を使用してくださっている方一人一人のために祈ります。どうか御霊の一致を持って、あなたが最初から最後まで強めてくださり、守っていてください。今日どうしても共に集えない私たちの兄弟姉妹がいます。病状のために、病のためにある方には、あなたが癒しを与えてください。そして心が苦しく病んでいる者がいるならば、あなたが平安を与え、その不安も鎮めてください。仕事のために、学業のために集まれない者がいるならば、あなたがどうかあなたのことを少しでも覚え、向き合う時間をどうぞ与えてください。こうした生活の中で、今日あなたからいただく御言葉を一人一人が胸に、今週一週間それぞれの場に使わされます。私たちはそんな小さいものかもしれませんが、微力かもしれませんが、あなたから大いに受けた栄光を表すものとして、それぞれの場であなたが用いてください。そしてそれを感謝して喜んで、多くのものに光を与えるものとして、どうぞあなたが支えてください。すべてを見てに委ねて感謝しつつ、今共に心を合わせて祈っている一人一人の心の祈りとともに、主イエスキリストの皆によって御前にお捧げいたします。
アーメン。それでは続いて皆様ご一緒にお祈りいたしましょう。1分間お祈りを捧げます。それでは続きまして聖書朗読です。聖書の箇所はヨハネによる福音書14章1節から6節まで、ヨハネによる福音書14章1節から6節、新約聖書の192ページ、新約聖書の192 92ページです。聖書の箇所はヨハネによる福音書14章1節から6節までです。
ヨハネによる福音書14章1節から6節。心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんある。もしなければ私はそう言っておいたであろう。あなた方のために場所を用意しに行くのだ。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちに分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。
続きまして、皆様ご一緒に使徒信条を告白します。使徒信条は賛美歌 93:4-1a にあります。賛美歌 93:4-1a です。皆様お立ちください。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
そのままで賛美をします。賛美歌288番、恵みに輝き。賛美歌288番を共に賛美いたしましょう。
お座りください。それでは川原崎明主幹牧師に牧会祈祷を捧げていただき、続いて宣教あと一歩でクリスチャンと題してメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。義と愛とをもってご支配し導かれる主なる神様、この時も心いっぱい主イエスキリストご自身のお名前をあがめ褒めたたえます。主のご受難と十字架に至るまでの歩みをこの時も思い起こしつつ、すぐる週もこの週もその日々を過ごします。何よりもこの週は主の見苦しみを思う生活が続きます。そうした中から私たちのうちに復活の恵みがあることを深く確信させてください。日々この主のご受難を紐解きながら、これは私のためと一つ一つ自らの罪を数えることができますように、今十字架の死をまっすぐに仰がせてください。そしてここにこそ唯一の救いのあることを確信させてください。この大いなる恵みを新たに感謝と喜びを持って受け入れ、また受け取り直します。生きる主よ、あなたは高ぶる者を退け、減り下る者に恵みを与えになるお方です。日々に主の恵みの中を主の御足の後に従い、自分の十字架を追い、互いに重荷を追い合うことを教会を通し知る時でもありますように導いてください。今日まで疫病がもたらす災禍、自然災害、人々の間に今なお深く憎しみや不和がもたらす人災が後を絶ちません。神様、ご覧の通りです。しかしあなたは我々の祈りを聞きたもう方、主が癒しと回復と和解の恵みを持って臨んでください。今この時私たちに悔い改めることを教えてください。聖霊によってその身を結ばせてください。体に噂を覚えていらっしゃる方々、病床にあられる生徒たち、痛みを負い病を知っておられるご受難の主イエス様が、その霊と心と体を守ってくださいますように。今日御声を聞いたなら心を固くなにすることがないよう憐れんでください。このところから私たちをあなたの証人としてお使わしくださいますように。開かれたお言葉を通してお語りくださいませ。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。一崎先生が皆さん祈っていただきまして、東北の棚倉教会に着任なさいました。よろしくとのことでした。棚倉教会と聞きますとだいぶ前ですが、その近辺の教会三教会に特別な集会があるということでお招きいただいて、三教会でご奉仕しました。棚倉教会ではなかったんですが、ある教会で一人の人がイエス様を信じて証しをしてくださったんです。僕先生にちゃんと原稿を見てもらった後だったんですが、どうもその原稿が真っ白になったようでして、皆さんの前で同じ言葉を繰り返しおっしゃったことが今も印象深く残っています。本当にイエス様は素晴らしい方ですと。それで終わるかと思ったらそれを繰り返しなさって、その証し終わったんです。そこの牧師先生もヒヤヒヤしながら聞いてらっしゃったのを横におりて見たんですが、でも私は非常に感動を覚えました。本当にイエス様は素晴らしい方、イエス様ご自身が素晴らしいんだ。終わってから私は長い間求道してたんですけれども、キリスト教について教えてくれる人はあったんですけども、イエス様ご自身についてどうも私が聞かなかったのか、聞くことに耳を閉ざしていたのか、長い間救い主が分からなかったのですとおっしゃいました。さて皆さん、私たちは信じるという時に
一つのことなんですけど、二つの方向がある、方面があると思うんです。一つは、語られたこと、なされたことを信じる信仰、事実を信じるというこの信仰ありますね。とともに、そのことをなし、語ってくださった、その方ご自身を信頼する信仰。本来一つのものなんですが、どうもバラバラになるときがあるんです。この二つの信仰が、少しく時間の経過の中で一つの形となって、整えられていった一人の人物、トマスという人がいます。今日読んでいただきました五節にトマスという人が出てまいります。今週と来週のイースター感謝礼拝、この人物を取り上げます。と言いますのも、今日皆様のお手元に、受難週のしおりと受難週霊装のしおり、どうぞ、霊装のしおりは12ページですが、今年はですね、去年から始めたんですが、イエス様の十字架のもとにまつわる人物を取り上げました。どうぞ今週味わってくだされば感謝であります。それは今の私たちに語られているということでお聞きになっていただきたいんです。そして私のこととして受け止めていきたいと。で、今日はその中に書いてない一人の人物、トマスということ、方、ディディモと言われる。このことについて来週詳しく申し上げたいと思うんですが、実はこのトマスという人は、マタイ・マルコ・ルカの中には名前だけしか出てこない。ところが今開いています、今年ずっと開いていくヨハネによる福音書には3箇所出てくるんです。彼の人物像がこう出てまいります。聖書をお持ちの方は11章開いていただけますか。今日は読まなかったんですが、11章の1節から16節あたりを、少し見ながら聞いていただきたいと思います。イエス様が十字架におかかりになられる約1ヶ月半ほど前の出来事です。ラザロという人が病気になりました。そのニュースがイエス様に届けられました。すぐイエス様は行ったらよかったのに行かないで2日間も動こうとなされなかった。とうとうそのトマスが召された。ベタニアという、ちょうどエルサレムの町の東側になりますか、杉越の祭りを祝っているとき、多くの人がエルサレムに集まっていたときに、夜はそこに行って一つの宿を取る場所の一つであったベタニア、ベタニアですね、皆さんご存知、先週話されたマルタとマリアがいたところです。実はここに至るまで、今日の11章のところまで、もうユダヤの指導者たちはイエス様を殺そうと考えてたんです。10章の31節を見ますと、そのことが伺われますし、
そして11章のところですと5、8節にちょっとつまみ食いして読みますが、弟子たちは言った、先生、ユダヤ人たちがついこの間もあなたを石で打ち殺そうとしたのに、もうイエス様を殺そう、泣き者にしようという、そういうセリフがガーッと詰まっておったんです。そのエルサレムに行くということは無茶なことじゃないですか。そう思われたんです。向こう水な行為だ。とともに、さらに追い打ちをかけるように、ラザロが召される前ですから、早くイエス様来てくださいと言ったんですけれども、イエス様に2日間置いておかれた。それはイエス様の目論見があった。もう行こうとされた時は、もうラザロは死にましたという連絡が入った。もう無用なことですよ。この頃からだんだんイエス様の弟子はイエス様から離れかけた時な。そんな時に、みんなは沈黙を守っているその中で、一人の男が声を出して叫んだ。11章の16節をご覧ください。ここに最初のトマスが出てまいります。11章の16節。ヨハネによる福音書11章16節185ページ。すると、ディディモと呼ばれるトマスが仲間の弟子たちに、私たちも行って一緒に死のうではないか。ものすごい勢いのある言葉です。一緒に死のうじゃないか。彼は死に至るまで誠実であろうとしたんです。なかなか誠実な男だと思います。
純情な一本気な、イエス様を愛し慕っている弟子の一人。ところが、純真で誠実ではあったんですけれども、実際、約1ヶ月をしたときに、イエス様が
あの裁判の席に着かれて捕らえられて十字架を見極めるときに、ペトロと共にですね、ペトロたちと一緒にイエス様から離れていったんですよ。もうイエス様から離れていった。この彼の人物像見えてきますね。私は死ぬまでついてきますと言ったの。彼は自分の中にある信心といいますか、それに頼っていたんです。私は一生懸命やります。皆さん、信仰は信心ではありません。私たちの頑張りで何かするものじゃない。愛の神様が成し遂げてくださった方に対する私たちはその方を仰ぐのみ。信仰とは死を仰ぐことです。私たち人間、だいたい人間というのは聖書では上を向くという意味から言葉が出てるんですが、死を仰ぐことなんです。本来これが神様に作られた人間の姿なんです。トマスは誠実な男だったでしょう。でも自分の頑張り、自分の誠実さ、それに頼っていた。愛する皆さん、まだ彼はイエス様に本当に近づいて、受け止めていなかったんです。今日の説教題、面白い説教題ですね。あと一歩で、もう一歩でクリスチャン。ある先人がつけた説教題、ちょっと真似た説教題なんですが、もう一度この時に私たちは、今日クリスチャンであられる方がほとんどですが、求道中の時にも一生懸命誠実であったこと、それ大事なことですけども、でも私たちの信仰は死を仰ぐことです。さて、そのトマスが、大体私もこう聖書を見ながら時間的に1ヶ月半ぐらい経ったんじゃないかと思うんですが、14章に至るんです。今日言いました14章、これ2回目に出てくるトマスが。ここではトマスが狼狽してるんです。賭博させられてる。これは受難週の木曜日の出来事です。今日は受難週のしおりもあると思いますが、ちょうどヨハネの14章は木曜日の中にちゃんと入ってます。
味わいたいと思いますが、
十字架を前にして、おそらくマルコのお母さんのところの部屋だ、二階座敷に集まっていた。
トマスをはじめとするところの弟子たちに、
なんとかこれから明日十字架にかかるこの五十難のことを、なんとか分からせよう。そしてその時に十字架を越えて、その先に何があるのかということを、ルルイエス様をこう語られる中で、それを彼らに分からせようとしました。ところがです。
十四章もう一度見てくださいね。十四章の一節。
イエス様、彼らの心を見抜いてらっしゃるんですよ。
心を騒がせてはならない。神を信じ、また私を信じなさい。
心を騒がせるな。騒ぐという字見てください。馬へんにのみですよ。
大きな馬だって、ちっちゃいちっちゃいで、ね、なんかちょっとやるとうわーっと騒ぐという、
そんな小さな心、のみのような心臓なんて、よくなんか言う人いたように思いますが、イエス様はこれから起こることをちゃんとここで、十字架のことも、そしてその先のことも見越してお
っしゃっていらっしゃるんですけども、それを聞いたトマス、
ご説見てください。
トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちに分かりません。どうしてその道が分かるでしょう。
このようにトマスを答えている。当惑しているんです。それに対して、今日の中心聖句、
イエス様が偉大な答えをなさった。
私はこういうものだ。6節ご覧ください。
14章6節。イエスは言われた。私は道であり、真理であり、命である。私を通らなければ誰も父の元に行くことはできない。
これは、私こそ道だっていう。私こそ真理だ。私こそ命だ。唯一のっていうぐらいの強い本来の言葉です。トマスは心を騒ぎ、イエス様が捕らえられる、裁判にかけられる、私たちはどうなるんだっていう、そんな心を騒ぐ中で、戸惑う中で、また疑問を持った中で、イエス様は、
あなたはまだ理解できないだろう。いや、多くの人が分からないままでいるんだ。しかし何が起ころうとも、
トマス、あなたしっかり私を使いんでほしいんだという思いを持って語られたの。6節。私こそ父なる神のもとに行く唯一の道なんだ。私を通して。
主なる神様について一切を解き明かす真理なんだ。そして限りない命を私こそが与えるものなんだ。私が道であり真理であり命である。私を通してなければ父の身元に行くことはできないのです。私こそだ。いや、いろんな道がありますよ。行き着くところから一緒です。いや、ただ唯一の道はイエス・キリストご自身。実はこの道という言葉はユダヤ人が当時、まあ、日本人でもそういう感覚を持っていると思うんですが、あえて一回だけ使う、デレクっていう言葉なんですが、そこから派生した言葉なんですが、この言葉はユダヤ人が使うときにはもうピンとくるイメージがあって、踏みつけるっていう言葉なんです。いい言葉ですね。理にかなってでしょ。私たちは今日この教会行くとき、それで道路を取ってきたんです。自然にできたわけじゃない。荒野に道を設けと旧約聖書にもありますが、誰かがその道を踏みつけるようにして歩いていって道ができるんです。最初はもう雑草が茂っているとか、もう荒野にも道なきところの状況の中で、そこに道ができるというのは誰かが踏みつけて、今だったら大きな機械でガガガガガガと道を作るわけです。イエス様が踏みつけられて道となってくださったんです。どこですか。もういいでしょう、言わなくたって。私たちは天の御国に通じるために唯一のイエス・キリストご自身が十字架で踏みつけられてくださったことによって、私たちは天の道が開かれたんです。これ以外の道はないんです。他から通っていくことはできない。私こそ道なんだ。トマスはその意味は分からなかった。あと一歩、いよいよ復活されたイエス様と出会った時、彼が目が開かれる。それ来週話します。彼は確かに論理的な人だったでしょう。議論好きな人だったかもしれません。しかしまだ不安だったんです。これ騒がしい、いかがでしょうか。今日皆さんクリスチャンの方です。信仰生活を送りながら、どうも私は不安でたまらない、なんか苛立ちを感じる、ストレスをいっぱい感じている、もう逃げ出したい、なんて脆いんだと覚えてらっしゃる方いらっしゃったら、トマスです。それぞれ一人一人状況が違います。その時に、私こそが道であり真理であり命である。どうぞこのイエス様とお出会いさせていただきたい。出会うっていう言葉いいですね。私はこの出会うという日本語、とってもいい聖書的な言葉だと思ってるんです。出る、会うでしょ。父なる神様が私たちのところに赴いてくださった、来てくださった、で出てきてくださったんです。遠いところから、おい、お前を愛してるよなんて言ってらっしゃるね。人となってこの世界に来てくださった。そして唯一の道となって、十字架のあの踏みつけられる道、そのように神様の方から人となられたイエス様となって、イエス様として私たちのところに出てきてくださった。そしてお会いしてくださった。出会う、ならば私たちも自分にガーッと凝り固まっていないで、固執しないで、そこから一歩出るんです。そしてそこでイエス様に会うんです。これは私たちがイエス様を信じた時の姿だけではない、信仰生涯を歩みながらいつもイエス様と一歩出ていくんです。そこでイエス様に会うんです。あと一歩でクリスチャン。どうぞ私たちの信仰生涯がそのように導かれることを覚えながら、主よ、あなたこそ私の唯一の道です。あなたこそ本当の神である真理を表してくださり、常しえの限りない命を授けてくださった。
このお方による以外に、この主、そのお方を仰ぎながら受難所を過ごしましょう。お祈りいたします。
最後まで愛し抜いてくださる主よ、あなたが語り尽くされたお言葉を思い起こさせてください。取りなし続けて寄ってくださる主の祈りを支えとして主の御前に立たせてください。主の道を歩み続け、信仰の道を走り抜くことができますように、主に信頼します。我らの主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今ご一緒にその場を祈りの場としてください。
それではただいまから聖餐式を執り行います。愛する兄弟姉妹、今私たちは主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって贖いを完成し、私たちを救い、神の子とし永遠の命を与えられました。主はその計り知ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけ、ご自身の死を記念するために聖餐を制定され、ご自分が再び来られる時までこれを守るように教えられました。人たちはこの教えを守り、ゆえの教会もこれを重んじてきました。聖書はふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである、また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと戒めています。今私たちは自分の不信仰と罪を深く悔い改め、信仰と服従とをもって聖餐に預かりましょう。この聖餐によって私たちはキリストの体と血に預かり、親しく臨在される主と一つにされ、お互いもまた一つであることが固くされるからです。今聖霊に導かれつつこの聖餐に預かり、主に仕え、その御言葉を守り、互いに愛し合いながら主の再び来られる日を待ち望みましょう。聖餐を制定した聖書の言葉をお読みいたします。コリントの信徒の手紙1:11-23まで。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り、感謝の祈りを捧げてそれを裂き言われました。これはあなた方のための私の体である。私の記念としてこのように行いなさい。食事の後、杯も同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約である。飲むたびに私の記念としてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。一度黙祷のうちに、生きる主の前に、主の御元に近づきましょう。十字架の死をあげましょう。悔い改めることはここで悔い改めましょう。お祈りをいたします。恵み深い父なる神様、御子イエスキリストの苦難と死および復活の昇天によって私たちに与えられた恵みを感謝します。今御前に捧げました私たちの悔い改めの祈りを聞き入れ、罪を許し清めて、この聖霊天に預かる者としてくださいましたことを感謝します。憐れみ深い父なる神様、この聖霊天を御言葉と聖霊によって祝福し、備えられたパンとブドウ汁を聖別して主のたっとい体と血とに預からせてください。そして私たちのうちにいます主こそ栄光の望みであることをいよいよ確かなものとしてください。御子聖霊の神と共に支配される全能の父なる神に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。今御前に悔い改め、 生ける信仰と真心と思って主を仰いでらっしゃる皆様方に主の招きの言葉をお伝えさせていただきます。
キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、すべて受け入れるに値します。私はその罪人の頭です。
しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によってあらゆる罪から清められます。
確認いたしますが、聖餐式は信仰を告白なさってバプテスマをお受けになった方、当教会にのない方でも洗礼を受けていらっしゃる方はぜひこの恵みに預かってください。基督徒の方がおられましたら、今パンとブドウ汁は手渡されませんが、そこで静かに共におられる主をご一緒にその恵みに預かりたいと思います。それでは、新聖歌の49番しみもとがものこの歌の一節から三節を奏楽者に弾いてください。皆様はその歌詞を味わいながら、これから配信されるパンとブドウ汁のセットになったもの、そして手拭きのものを受け取っていただいて、この配信されるときに手拭きで手を拭いてくださいませ。それではよろしくお願いいたします。
これは私たちのために裂かれた主イエスキリストの御体です。今あなた方はこれを取り、主はあなた方のために命を捨てられたことを心に覚え、感謝を持ってこれを食し、信仰を持って心の内に主を味わうべきであります。一枚めくっていただいて、
パンを主の御体と覚えていただいてください。もしわからない方は手を挙げてください。役員の方行きますので、イエス様の御苦しみを覚えながら味わいたいと思います。
これは私たちのために流された主イエスキリストの血潮です。今あなた方はこれを取り、主はあなた方のために血を流されたことを心に覚え、感謝を持ってこれを飲み、信仰を持って心の内に血を味わうべきであります。
もう一枚受けていただいて、ブドウ汁、流された血潮を覚えていただいてください。
感謝の祈祷を捧げます。慈しみ深い父なる神様、限りない憐れみを持って私たちを招き、主の聖餐に預からせてくださいましたことを感謝します。あなたはこれによって主の贖いの恵みを確かにし、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊に助けられ、感謝を持ってこの身を生けた聖なる供え物として御前に捧げます。どうか主の御体の枝としての自覚をいよいよ深くし、心を一つにして主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かりつつ絶えず御言葉を述べ伝えるものとしてください。またこのところに席を共にしている弓道中の愛する兄弟姉妹、速やかに信仰の確信に照らせ、進んでバプテスマを受け、共に主の聖餐に預かるものとならしてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。
アーメン。
49番、4節5節を味わいながら颂歌を弾いていただきますので、集めさせていただきます。聖餐式をここまでいたします。
この後賛美歌を賛美し、感謝のお祈り献金と続きます。賛美します。賛美歌300番、十字架のもとに。賛美歌300番を共に賛美いたしましょう。皆様お立ちください。
礼拝の感謝と今から捧げます献金のお祈りを谷内さんに捧げていただきます。
イエスは言われた、私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとに行くことができない。恵み深い天の父なる神様、今日のこのパームサンデーの礼拝を感謝いたします。あと一歩でクリスチャンと題してメッセージをいただきました。どうぞ日々私たちはキリストに出会い、あなたを信じて、あなたの御言葉を受けて信仰が進められますように、神様導いてくださいますことをお願いいたします。今週受難週の時であります。どうぞ私たち一人一人があなたのもと、あなたのことを思う一週間でありますように、守ってくださいますこともお願いいたします。礼拝に集えない方、また礼拝を守っておられる方、それぞれの方をあなたが守ってください。ただいまより感謝の捧げ物をいたします。どうぞあなたがそれを用いてください。この礼拝を感謝してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。皆様お座りください。総額のうちに献金を捧げます。唱詠賛美歌27番、父子聖霊の賛美歌27番を賛美します。唱詠の後、川原崎明主幹牧師に神様の祝福と派遣の言葉を告げ知らせる祝祷をしていただきます。皆様お立ちください。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にありますように。アーメン。